広報裏添え、平成27年5月号は、国民健康保険税、税率改正について、南米からのお便り、情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況など、20ページです。今回の翻訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城まさ子、平智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。5月号の表紙は4月16日に行われた鯉のぼり掲揚式の様子です。声の広報5月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成27年3月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,974人。括弧マイナス425人、閉じ。男55,635人。括弧マイナス285人、閉じ。女58,339人。括弧マイナス140人、閉じ。世帯数47,055世帯。括弧マイナス73、閉じ。2から3ページ、国民健康保険税の税率が変わります。4ページ、情報公開制度、個人情報、保護制度の運用状況。5ページ、南米からのお便り。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイこちら視聴室、ウラシー・アリンクリン。9ページ、マーリーの物語、テダコスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から15ページ、お知らせ募集特集コーナー。16から19ページ、お知らせ募集コーナー。20ページ、失芸家シリーズ。2015、松田勲展。平成27年度から国民健康保険税の税率が変わります。広報浦添12月号でお知らせしたように、浦添市の国民健康保険財政は危機的状況にあります。この状況を打開するべく、浦添市としては次のことに取り組んでいます。医療費の適正化、保険者総意など、資格点検や診療内容に関わる点検に努めた結果、被保険者1人当たりの点検効果額は、県内平均、全国平均よりも高くなっています。このことにより、年間で約1億4000万円の財政効果がありました。被保険者1人当たりのレセプト点検効果額と、国民健康保険税、収納率の推移が表になっていますけれど、内容は省略いたします。医療費通知等の充実。浦添市では年6回の医療費通知を実施しています。より詳細な医療情報が提供できるよう努め、国保加入者の方々に健康への認識を深めてもらえるようにしています。また、ジェネリック医薬品、後発医薬品の普及促進にも努め、年間約1億3000万円の財政効果がありました。特定健診や健康づくりの促進、特定健診や特定保健指導の周知、広報を充実させ、未受診者の方に対する通知や個別訪問等による受診勧奨、保健指導を行っています。国民健康保険税の確保、口座振替の推進やコンビニ収納等の利用推進を図るなど、国民健康保険税を納付する際の利便性向上に努めています。また、効率的な収納体制の強化を図り、国民健康保険税の確保にも力を入れています。それでも厳しい状況が続いており、赤字分は一般会計からの繰り入れも行わざるを得ない状況です。このため、平成27年度から、国民健康保険税率と、 付加限度額を変更し、財政健全化を図ります。今回の税率改正で、財政効果として、2億6000万円程度の収入の増加を見込んでいます。税率の改正内容。今回の税率改正では、医療分には変更ありません。支援分の所得割が 2.1% から 2.4% へ、支援分の均等割が5000円から7500円、支援分の平等割が4000円から6000円に変更になります。また、介護分の所得割が 1.9% から 2.4% へ、介護分の均等割が7500円から9500円へ、介護分の病棟割が4000円から6000円へ変更になります。付加限度額も現在の政令、国が定める地方税法施行令で定められている額まで引き上げます。医療分が51万円から52万円、支援分が16万円から17万円へ、介護分が14万円から16万円へ変更となります。詳細は次の表をご確認ください。文の中で、医療分、支援分、介護分の説明がありますので読み上げます。医療分、国保加入者全員が対象。医療費の支払いなどに利用される。支援分、国保加入者全員が対象。後期高齢者、医療費制度を支えるためのもの。介護分、40歳から64歳までの国保加入者に課され、介護保険制度を支えるもの。表については、平成27年度国民健康保険税の改正後税率がありますが、内容は省略させていただきます。改定率は 12.05% 増。平成26年度の税率と比べ、1世帯あたり、1人あたりの改定率が 12.05%。1世帯あたり年間およそ 13,416 円、月額に換算して 1,118 円程度の増額となります。国保加入者の皆様には、これまで以上に負担をお願いすることとなりますが、国民健康保険財政を取り巻く厳しい状況にご理解とご協力をお願いいたします。所得が少ない世帯への保険税の軽減拡充。国民健康保険税は世帯の合計所得額、世帯主及び国保加入者の所得合計額に応じて均等割額、国保加入者一人につき課税される税と、平等割額、一世帯につき課税される税が軽減されます。この軽減の基準が改正され、5割軽減世帯と2割軽減世帯となる対象世帯が拡大されます。拡充された軽減制度の詳細は次の表をご確認ください。平成27年度軽減制度の拡充が表になっていますが、内容は省略させていただきます。標準世帯の保険税額、確実に保険税がどれくらい増額になるかを、浦添市の国保加入世帯の標準的な世帯で説明します。浦添市の標準的な世帯は、国保加入者が2人で、そのうち世帯主に介護分が発生します。世帯主に給与収入が139万円あり、所得に換算すると74万円になります。この標準的な世帯では、年間の国民健康保険税として約8800円の増額となります。他のケースや税額の詳細は市ホームページで解説していますのでご覧ください。平成27年度国民健康保険税の納税通知書の発送は7月中旬頃を予定しています。今後の取り組み、 浦添市では今後も国保加入者の皆様が安心して医療を受けられるよう、浦添市国民健康保険財政の健全化を目指します。税率改正を行うだけでなく、さらに医療費適正化を図るため、レセプト点検事務の強化や、ジェネリック医薬品、後発医薬品の利用促進、特定健診の受診勧奨、保険指導に関する取り組みなど、引き続き努めていきます。国保を守るために、皆さんにお願いしたいこと。忘れずに国民健康保険税を納めましょう。国民健康保険税は、国保運営に欠かせない貴重な財源です。納付についてのご理解とご協力をお願いします。年に一度は、特定健診を受診しましょう。本市ではメタボリックシンドロームを原因とする高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の予防を目的に特定健診を実施しています。また、健康づくりのサポートもしています。自分自身の健康のため年1回の健診を受けましょう。生活習慣病の早期発見や重症化を防ぐことで、医療費負担の軽減にもつながります。医療費の節約方法。同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する投薬により、体に悪影響を与える心配もあります。受けている治療に不安があるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。ジェネリック医薬品の利用。ジェネリック医薬品がこれまで使われてきた新薬の特許が切れた後に、同等の品質で製造・販売される低価格の薬です。ジェネリック医薬品の選択は、自己負担の軽減だけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。国民健康保険の財政状況は、広報浦添、昨年12月号に掲載しておりますので、合わせてご一読ください。平成26年度情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況を公表します。問い合わせ、浦添市市政情報センター、市役所8階、総務部総務課内、内線2016-2018、浦添市情報公開条例第29条及び浦添市個人情報保護条例第46条の規定により平成26年度の両制度の運用状況について公表いたします。情報公開制度。情報公開制度とは、市が保有している公文書を見たいときに誰でも公開の請求をすることができる権利を保障する制度です。公開制度を利用した市長等の実施機関への公開請求及びこれに対する決定等は、公文書公開実施機関別処理状況の表1の通りです。表1の内容は省略させていただきます。公文書公開請求の一部を挙げると、1、住居表示台帳図、内間丸丁目丸番、全部公開。2、土地利用計画平面図、許可番号昭和丸年丸月丸日、第丸号、一部公開などがあります。コピーサービス、白黒1枚10円、カラー1枚50円も行っておりますので、どうぞご利用ください。情報公開制度。個人情報保護制度とは、市が保有している個人情報を適正に取り扱うためのルールを定め、事故に関する情報を見たり、訂正などを請求する権利を保障する制度です。個人情報保護制度を利用した市長等の実施機関への開示請求、及びこれに対する決定等は、個人情報開示等実施機関別処理状況の表2の通りです。表2の内容は省略させていただきます。 自己情報開示請求の一部を挙げると、1、平成丸年丸月丸日、私の救急活動記録、全部開示。2、平成25年度、浦添市職員採用、候補者選定、試験の得点及び順位、上級行政職、第一次試験結果及び第二次試験結果、全部開示があります。これら両制度に設けられている救済制度による不服申し立ては平成26年度は1件ありました。市政情報センターは両制度に関する案内、相談、受付等を行うほか、市の刊行物や各種資料を備えており、どなたでも自由に閲覧できます。また、市ホームページに、両制度の条例と内容について掲載しておりますので、ご覧ください。情報公開及び個人情報保護制度運営審議会委員募集。情報公開及び個人情報保護制度の運営に市民の参加を求めます。応募要件、丸1、両制度に関心のある方、丸2、18歳以上の市内在住者で住民登録をしている方、丸3、運営審議会に出席できる方、年1から5回程度、過去にこの運営審議会の委員を委嘱された方は応募できません。任用期間、2年。平成27年6月30日から、平成29年6月29日。応募人数、1人。応募方法、丸1、両制度についての意見、考え方。応募動機、自己紹介、自己 PR 等をレポート用紙などに800字以内にまとめて提出。丸2、住所氏名、連絡先を記入の上、直接持参、郵送、電子メールでご応募ください。応募期間、5月1日、金曜日から5月20日、水曜日、17時まで。結果通知、応募者全員に文書で通知します。応募先、総務部総務課、文書係、市役所8階、郵便番号901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、 E 横線 MAIL 二重点 somu@city.urasoe.lg.jp 南米からのお便り。ペルーにある浦添、ヒガジェスカ。平成25年研修生。ヒガエリサ、平成26年研修生。顔写真があります。ペルーにある浦添。皆さんこんにちは。浦添市で研修を終えた、ヒガエリサとヒガジェシカです。今日はペルーにある浦添について紹介したいと思います。ペルーには浦添市同志会という、浦添からペルーに移住した人たちで作った会があります。1934年に創設され、去年で80周年を迎えました。設立当初は浦添村人会でしたが、今は浦添市同志会として活動しています。南米移住者指定研修生受け入れ事業では、南米に移住した市出身者の指定を受け入れ、沖縄文化や日本語研修を実施し、浦添市と移住先国との架け橋となる人材を育成しています。沖縄の文化をつなぐために、昭和63年から浦添市南米移住者指定研修生受け入れ事業がスタートし、研修生として浦添市同志会メンバーが祖先の故郷を訪れ沖縄の文化を学べるようになりました。この機会は同志会にとってとても大切で貴重なものです。ペルー移民100周年。2006年にはペルー移民100周年が盛大に祝われました。100周年を祝うために浦添市からは市長が参加されています。100周年を機に、 浦添市同志会の新しい理事会が発足しました。理事会のメンバーはみんな元研修生です。それ以来、頼もし、ペルーでモアイのこと、や、ピクニックをしたり、沖縄の祭りに参加したりと、今まで以上にイベントを企画するようになりました。沖縄県人会でオリンピック。昨年ペルーで初めて、沖縄ピアダスという沖縄の人たちのオリンピックが開催されました。もちろん、浦添市同志会も参加しています。沖縄ピアダスは3日間続き、各市町村がいろいろな分野で対抗しながら交流を深めました。1日目はゲームを通して、ポイント数を競いました。2日目はスポーツマッチです。そして最終日は文化で各市町村が競い合いました。この日はどの市町村が一番美味しい沖縄そばを作れるか、それぞれの町の歴史や文化を表現したブースを展示しているかなどが採点のポイントでした。浦添市同志会は展示ブースで見事優勝することができました。浦添市役所や美術館、まるで小さな浦添ですね。イベントで浦添を身近に、浦添市同志会はピクニックやスポーツ大会、沖縄祭りなどのイベントに参加します。ピクニックではバーベキューやゲームをしながら同志会のメンバーで過ごします。沖縄祭りではいろいろな市町村が出店を出す中、バーベキューを販売しました。イベントには浦添で研修を受けた研修生や、その親戚、そして浦添にルーツを持つ浦市院中が参加します。同志会のメンバーは同志会の活動を通して、浦添とのつながりを感じています。ペルーにある浦添はいかがでしたか？皆さんもぜひ遊びに来てくださいね。写真が4点あります。写真説明。移民100周年のパレードに参加。優勝した浦添ブース。浦添市同志会のメンバーと一緒に。沖縄祭りで出店を出しました。問い合わせ。国際交流課。内線2611。
6ページ、7ページ。話題がいっぱい、中行く。4月6日月曜日。春の交通安全県民運動開始式。4月6日月曜、浦添市役所玄関前市民広場で春の交通安全県民運動開始式が行われました。春の交通安全県民運動は、広く市民に交通安全思想の普及、浸透を図るための活動です。式では、新1年生の比嘉正宗くんと松田ララさんが、車を運転する大人の皆さん、僕たちを守ってくださいと声高らかに宣言していました。交通ルールの遵守と新しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故のない安全で安心して生活できる社会をみんなで築きましょう。3月29日、緊急浦添市民総決起大会。地域の子は地域で守ろう、育てよう。3月29日日曜、浦西中学校で緊急浦添市民総決起大会が行われました。神奈川県川崎市で発生した少年らによる殺人事件や、青少年のサイバー犯罪被害増加など、青少年を取り巻く深刻な事件が数多く発生しています。そこで、すべての大人が青少年を取り巻く環境の深刻な変化に警鐘を鳴らし、早急に対策を講じなければなりません。地域の子どもは地域で守ろう、育てようという強い姿勢で取り組み、展開していきます。3月26日木曜、27日金曜、浦添市へ社会保険推進協議会3プランを答申。3月26日木曜、浦添市福祉保険推進協議会から部長へ、第4次手だこ高齢者プラン及び第3次手だこ障害者プラン改訂版の答申が行われ、3月27日金曜には第3次手だこ親子プラン の答申が行われました。各プランに掲げられた重点施策をはじめ、目標達成に向け、福祉保健行政のさらなる充実を目指します。3月26日木曜、浦添市スポーツ推進計画素案答申式。3月26日木曜、スポーツで豊かな心を育み、共に支え合うまちづくりを基本方針とする浦添市スポーツ推進計画の答申式が行われました。スポーツは心身ともに健康で文化的な生活を営む上で必要不可欠であり、スポーツ施策の役割やその意義が重要となっております。浦添市では、浦添市ハンドボール王国都市宣言を行うなど、スポーツの振興に努めてきました。この度、浦添市スポーツ推進計画を制定し、本市におけるスポーツの現状や課題を整理することで、今後のスポーツ推進を図ります。4月1日水曜、法律相談員及び市民相談員の委嘱状交付。4月1日水曜、今年度市民相談室に配置される相談員の委嘱状交付式が市長応接室で行われました。今回委嘱交付を受けたのは7人です。法律相談員、司法書士、中村盛雄氏、弁護士、岩井博氏、上原智子氏、坂本恵子氏、南部厚氏、市民相談員、宮里時子氏、与那原聡氏。この事業は、安心安全な市民生活の増進を図ることを目的としています。4月16日木曜、浦添市赤十字奉仕団、平成27年度定期総会。4月16日木曜、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンターで、浦添市赤十字奉仕団平成27年度定期総会が行われました。定期総会では、平成26年度奉仕活動報告と収支決算報告をし、平成27年度の奉仕活動計画と予算案を議案提出し、今年度も赤十字病院受付ボランティア、献血呼びかけ協力、街頭募金活動など、社会奉仕に全力を尽くす活動内容となっていました。4月16日木曜、鯉のぼり掲揚式。児童福祉週間標語、世界には君の輝く場所がある。4月16日木曜、浦添市役所玄関前広場で、浦添市鯉のぼり掲揚式が行われました。会場にはたくさんの子どもたちと市民が集まり、子どもたちが鯉のぼりの歌とともに、鯉のぼりを空へ上げました。式では、子どもたちが元気いっぱいに歌を歌ったり、わらびんスターのアトラクションや子どもたちへのプレゼント配布などがあり、会場は子どもたちの笑い声と笑顔が輝き、大いに盛り上がりました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長、松本哲司。国保もゆいまある。私たちは今、高齢化社会による医療費の急激な伸びに対してどう向き合っていくべきかという難しい課題に直面しています。昨年からの市議会での大激論を経て、その対応策の一つとして、今年度から国民健康保険税をモデル1世帯あたり年間約8800円引き上げさせていただくことになりました。国保世帯の皆様には負担をお願いすることになり、市長として大変苦しい決定です。しかし、医療費は誰かが払わなくてはならず、今回値上げをしなければ、市民の約3割を占める国保世帯の医療費等の一部約2億6000万円を教育や福祉等に充てる一般会計予算をさらに削って、 そこから回さなくてはなりません。これまでは標準モデル世帯で県内11市中10番目の保険税でしたが、今回の値上げにより7番目になり、それでもまだ県内11市の平均より低い保険税にとどめています。また、増額をしてもなお足りない分に関しては、国保加入者以外の市民への協力をいただきながら、一般会計からも引き続き一定の額を補填してまいります。時期尚早を理由に先延ばしにしても、誰かが助けてくれるわけではなく、さらなる痛みを次の世代に先延ばしにするだけです。私たちが今回苦しい思いの中で決断したのは、高齢世代を支える若い世代の負担がさらに増えることによる世代間格差を発生させてはならないと考えたからです。沖縄戦の影響で前期高齢者の割合が全国平均よりも低い沖縄県の特殊事情を考慮した財政支援も引き続き国に対して強く要望してまいります。また、ジェネリック医薬品を推奨することで、医療費の適正化を図ったり、検診の受診率を高めたりすることも並行して取り組んでいかねばなりません。何よりも大切なことは、一人一人が自らの健康に気をつけて元気でいることです。大切な国民健康保険制度を維持することで、これからも安心して元気に暮らしていける社会を一緒に支えていきましょう。ご理解とご協力をお願いいたします。詳細については、今月号の広報浦添2から3ページと、平成26年12月号の4ページ、5ページに掲載していますので、そちらをご覧ください。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線2563。8ページ。文化課発信、浦市アリンクリン第2回、経塚の日。5月といえばゴールデンウィークですね。行楽に行かれる方も多いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。第2回目は、浦添市の指定文化財である経塚の碑について紹介します。この石碑は、経塚1丁目の県道153号線沿い、右長毛広場内に位置しています。この石碑には次のような伝承があります。昔、経塚の碑があるあたりには、妖怪が多く出没し、通行人を困らせていました。沖縄の真言宗中興の祖と言われる日宗上人が金剛経を小石に書き写して埋め、その上に金剛霊の三字を刻んだ石碑を建てました。すると、妖怪が現れることはなくなり、人々は安心して通行できるようになったということです。金剛経を小石に書き写した霊は、国神村阿座奥間や、伊江村阿座東へ上、石垣市布崎にもあるとされますが、経塚と地名になっているところはここだけです。また、首里城から中城城へ書状を配達した人が、その帰りに休息のため酒を飲んで経塚で寝てしまいました。目が覚めると、地震があったということで民衆は騒いでいましたが、経塚は全く揺れなかったので本人は気づかなかったという話が伝わっています。このことから地震の際に、超地下地下や超地下超地下と唱えると地震が収まるという民間信仰が生まれたということです。経塚の碑をぜひ一度ご覧いただき、日照商人の伝説に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。ではまた来月。問い合わせ、文化課内線2614-2617。9ページ。 マーリーの物語、マリコ・クック。2012年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身、原文和訳マリコ・クック。テレビのない生活。私の家にはテレビがありません。学校訪問をした際に子供たちと会話をすると、マリコさん、昨日テレビで〇〇見ましたか?と聞かれたりします。妖怪ウォッチやお笑い芸人の話だったり、最近流行っているテレビ番組がよく話題になりますが、実は家にテレビがないの、と言うと、へえ、どうして?という返事がほとんどです。テレビがあるとやらなきゃいけないことも先延ばしにしてしまうので、私はテレビのない生活を送っています。大学の頃に友達とルームシェアをしていたことがあります。その頃にはテレビがありました。DVD を見たり、パソコンをつなげて YouTube の動画を見るくらいで、テレビ番組はほとんど見ませんでした。また、その頃は宿題や試験勉強、バイトなどが忙しくて、テレビを見る暇もありませんでした。テレビのない生活は不便だと思う方もいるかもしれませんが、アパートにはインターネットがあり、最新情報や DVD を見たい時にはパソコンが使えるし、スカイプで友達と画面共有すると一緒に映画を見ることもできます。私の友人も家にテレビを置いていない人が結構います。テレビがない分、余暇の時間が多くなるので、運動をしたり、お菓子作りをしたり、友達と出かけることもできます。アパートにテレビを置いていないからこそ、さらに充実した生活ができると私は思います。皆さんもテレビのない生活を試してみてはどうですか?以上、6ページから9ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター電話 874-5711 男女共同参画に関する市民企画講座募集、ハーモニーセンターの施設を利用して男女共同参画を推進する市民企画講座を開催してみませんか。詳しくはハーモニーセンターまたは市ホームページで。申し込み5月7日木曜日から11月末まで。浦添市消防本部電話 875-0105。 物よりも確かな備え救急法、愛する命を守りたい。日時5月16日土曜日13時から16時。場所浦添市消防本部2階講堂。内容成人に行う心肺蘇生法 AED 含む止血法、異物除去。定員30人。浦添市在住在勤の方優先にします。受付期間5月1日金曜日から15日金曜日まで、9時から17時まで、土日祝日を除く。防火管理講習の実施のお知らせ。新規防火管理者講習が実施されます。昨今の病院火災等により消防等が強化されています。防火管理者の専任義務のある事業所、建物の所有者、関係者の皆様、防火管理講習を受講しましょう。講習種別、新規講習、講習。講習日時、7月9日木曜日から10日金曜日2日間。講習会場、カルチャリゾートフェストーネ、宜野湾市。受付期間、6月2日火曜日、3日水曜日。受講料、申し込み、申し込み方法は、日本防災、防災協会のホームページでご確認ください。問い合わせは、浦添市消防本部予防課まで、電話 878-3982。 保健相談センター、電話
875-2100。マタニティスクール。内容。食事と検診結果との関連。食事の選び方。グループワーク。体験コーナー。妊婦体験ジャケット。赤ちゃん人形。対象。妊婦さんとそのパートナーの方。浦添市民。日時。5月17日日曜日。9時から12時。申し込み。5月14日木曜日まで。ベビースクール離乳食教室。内容。離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。対象。4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。浦添市民。日時。5月22日金曜日。13時30分から16時。受付。13時から13時30分。申し込み、5月20日水曜日まで。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんを預けて来ていただくことをお勧めしています。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児検診、日時、5月10日日曜日、5月31日日曜日。受付時間、前期、3から4ヶ月時、13時から15時。後期、9から10ヶ月時、9時から11時。1歳6ヶ月時、検診。日時、5月14日、5月21日、5月28日、いずれも木曜日。受付時間、13時15分から14時15分。3歳児検診。日時、5月13日、20日、27日。いずれも水曜日。受付時間、13時15分から14時15分。検診対象児の保護者に通知しています。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成26年度第3期常設展、華やぐ宴、漆器でうといむち、ギャラリートーク、日時、5月3日日曜日、10日日曜日、14時から。平成27年度第1期常設展、漆器の中の物語。日時、5月16日火曜日から9月13日日曜日。ギャラリートーク、17日、24日、31日日曜日。費用、一般150円。大学生100円、高校生以下無料。企画展示室、浦添市文化財指定記念展、琉球交易構図屏風、琉球八景、琉球交易構図、花鳥図、琉球八景皇后釣り、平成26年度新収蔵品展、日時、5月10日日曜日まで、費用無料。臨時休館、5月12日火曜日から15日金曜日は、館内消毒と展示替えのため臨時休館となります。その他、詳細については美術館ホームページをご覧ください。水曜日はメンズキッチンデー、一皿から広がる新しい関係。浦添市では毎週水曜日のメンズキッチンデーを提案しています。男性がキッチンに立つことをきっかけに、男の仕事、女の仕事という固定的な性別役割分担を見直してはいかがでしょうか。このコーナーではメンズキッチンを実践している方を紹介します。トップバッターは松本哲司市長です。ネイルや肌荒れを気にしなくていいため、食器洗いは男性向けの家事だというのが僕の持論です。コツは、洗剤とスポンジ選びにこだわることです。僕の場合、洗剤は地域の福祉作業所が製造・販売している手作り洗剤を使っています。自然環境に優しくて、加えて福祉に貢献できることはちょっぴり得した気分です。スポンジは比較的お値段が高くても泡立ちが良くて丈夫で清潔感が保てるものを使っています。 いろいろ試しましたが、安いスポンジだと結局コスパも悪いようです。好きな音楽をヘッドホンで聴きながら洗うと、楽しく集中でき、綺麗になったキッチンに気分も上々です。男子諸君、汚れと神は細部に宿るぞよ。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日、毎週月曜日、3日日曜日、6日水曜日、29日金曜日。お話の部屋、内容、お母さんとお父さんのお話、日時、5月9日土曜日、15時30分から16時、場所、語りの部屋、対象、4歳以上、その他、お話の木の会による、語り聞かせや絵本の読み聞かせ、懐かしの映画会、オール・ザ・プレジデント・メン、日時、5月16日土曜日、10時から12時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会、エビセンス・オブ・メルス、日時、5月16日土曜日、14時から17時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会、内容、雨雨ふれふれ、日時、5月17日日曜日、15時30分から16時、場所、語りの部屋、その他、図書館職員による絵本等の読み聞かせ、お話の宝箱、日時、5月24日日曜日、15時30分から16時、場所、語りの部屋、その他、図書館ボランティアによる浦添や沖縄の民話の語り聞かせや読み聞かせ、英語のお話し会、日時、6月2日火曜日、16時から16時30分、場所、語りの部屋、浦添市中央公民館、電話 879-5503、 平成27年度サークル団体紹介公民館講座のご案内、内容、今年度のサークル一覧表と実施予定講座一覧表を本館、分館のロビーに配置しております。ホームページでもご覧になれます。サークルの見学、体験は各実施日に直接会場へお尋ねください。超初心者のためのパソコン講座、内容、これからパソコンを始める方の基礎、基本、日時、6月3日、10日、17日、24日の毎週水曜日、9時から11時、全4回、場所、浦添市中央公民館、対象、市内在住在勤の方、費用、無料、定員19人、受付日時、5月11日月曜日から15日金曜日、定員を超えた場合は抽選。抽選日、5月20日水曜日9時。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196。 休館日、毎週月曜日、3日日曜日から6日水曜日。海の観察会、日時、5月17日日曜日、12時から14時。費用、親子一組200円、資料代、保険代。必要なもの、水筒、帽子。小雨の場合、カッパ。服装、ズボン、運動靴。定員、親子10組、大人のみも可。古布のリフォーム、洋服作り。日時、5月23、30日土曜日、12時から16時、費用、1300円、材料費、パターン代、保険代、必要なもの、古布、洋裁セット、定員、7人。 布のリフォーム、足に優しい布草履作り、日時5月24日日曜日、12時から16時、費用360円、材料費、保険代、必要なもの、よく切れるハサミ、古布の T シャツ、4枚から5枚、定員10人、各種講座の受付は5月7日木曜日9時から。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、漫画や週刊誌は除く。台所用品、ベビー用品、その他雑貨、電池、電気製品は除く。誰かに使ってほしいというものがありましたら、衣類や食器類は洗って、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。不要品持ち込みの際は、ご住所を確認できる運転免許証などを持参ください。物品の転売やフリーマーケット出品は、提供者の気持ちを踏みにじる行為となり、固く禁じます。食器の無料貸し出し、使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、観光総裁などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは、浦添市以外の方も可能です。児童センター、開館日、月曜日から土曜日、開館時間、10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話、877-0047、内間児童センター、電話、876-1502、西原児童センター、電話、878-1766、京塚児童センター、電話、876-4100、宮城ヶ原児童センター、電話、876-1895、町名戸児童センター、電話、873-1898、浦白子児童センター、電話、878-6815、森の子児童センター、電話、874-7610、浦添グスク児童センター、電話、874-0417、宮城っ子児童センター、電話、870-0227、前田、湯伏ヶ丘児童センター、電話、871-1558、行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。お知らせ。総合検診のご案内。総合検診が始まります。問い合わせ。浦添市保健相談センター。電話 942-4750、4751、4752。浦添市では、高血圧、糖尿病、脂質異常症を原因とする心疾患、脳血管疾患、慢性腎臓病の方が増えています。総合検診では、生活習慣病に重点を置いた、特定健診等と、がん検診を合わせた、浦添市独自の総称です。対象者は、特定健診を自己負担額なしで受けることができ、がん検診も少ない自己負担額で受けることができます。受診期間、特定健診、長寿健診、平成27年5月1日から平成28年3月31日、がん検診、生活保護一般健診、平成27年5月1日から平成28年2月29日。受診方法、個別検診、県内の指定医療機関で実施。集団検診、浦添市保健相談センターで実施。通院中の方へお願い。通院しているから大丈夫という安心は禁物です。治療中以外の病気の予防及び早期発見のためにも総合検診を受ける必要があります。対象者、特定健診、浦添市国民健康保険に加入している30歳から74歳までの方、国民健康保険非保険者証だけで受診できます。 自己負担額なし、長寿健診、浦添市に居住する後期高齢者医療制度の被保険者。対象者には長寿健康審査受診券を送付します。自己負担額なし。生活保護一般健診、浦添市民で40歳以上の生活保護受給者。生活保護一般健診は平成27年度がん検診等受診券を利用して受診することができます。自己負担額なし。がん検診、対象者には4月末に平成27年度がん検診等受診券を送付してあります。自己負担額あり。胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診の方は40歳以上の方。乳がん検診、40歳以上の女性、偶数年齢の方。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、偶数年齢の方。手臭疾患検診、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳。検査項目、料金、集団検診、実施医療機関の詳細は、平成27年度、がん検診等受診券または市ホームページをご覧ください。指定医療機関で受診する場合、予約、受診したい病院を選び、電話で連絡する。持参するもの、特定健診受診の場合、国保被保険者証、受診券一体型、長寿健診受診の場合、長寿健診受診券、がん検診受診の場合、がん検診等受診券。検診結果、医療機関から結果が届きます。保険指導、保険指導が必要な方には、健康づくり課よりお知らせいたします。2歳児、歯科健診事業が始まります。問い合わせ、子ども健康課保健相談センター内、電話 875-2100。 お子さんの歯とお口の健康を守るため、平成27年度より2歳児歯科健診事業が始まります。1歳6ヶ月から3歳にかけて、虫歯の数は急激に増加します。虫歯の原因として考えられること、仕上げ磨きを時々しかしない、全くしない、おやつの時間を決めていない、母親または父親がタバコを吸っている、フッ素塗布をしない。乳児の虫歯を放っておくと、永久歯も虫歯になりやすい、歯並びが悪くなる、変色が多い、うまくしゃべれない、心臓や腎臓の病気の原因にもなるなど、お子さんの将来の健康にも影響します。虫歯は予防ができます。2歳児歯科健診事業、対象2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子供。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。費用、自己負担額未了。公費負担。健診の内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布。詳細は通知書の内容をご確認ください。お子さんの虫歯を予防し、健康なお口を保つために2歳児歯科健診を受診しましょう。乳幼児健康審査の受診も忘れずに。次の年齢のお子様を対象に公費負担、自己負担額無料で乳幼児健診を実施しています。乳児健康審査、3歳から4ヶ月前期、9から10ヶ月後期、1歳6ヶ月時健康審査、1歳6ヶ月頃から2歳未満、2歳のお誕生日以降は受診できません。3歳時健康審査、3歳6ヶ月頃から4歳未満、 4歳のお誕生日以降は受診できません。対象となるお子さんの保護者の方に検診の通知をしています。柔道整復、整骨院、接骨院の正しいかかり方、問い合わせ、国民健康保険課内線3713-3714。柔道整復師、整骨院、接骨院にかかる際、国民健康保険の対象となる場合とならない場合があります。看板に各種保険取扱いなどと書いてあっても、どのような場合でも保険が使えるわけではありません。後で全額自己負担となる場合もありますのでご注意ください。施術を受けるときの注意事項。1、負傷の原因。いつ、どこで、何をして、どんな症状を正しく伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または通勤途上によって、負傷では国民健康保険は使えません。2、病院での治療と重複はできません。同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。ただし次の場合は認められます。同一月に医師から骨折の治療後、施術を依頼される場合、医師が柔道整復師に骨折などの施術を同意する際、経過観察または一定期間後に再検査の指示を行う場合、3、施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。4、療養費支給申請書は自分で署名、サインしてください。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名、サインをしてください。白紙の用紙にサインをするのは間違った請求につながりますので、ご注意ください。5、領収書は必ずもらいましょう。領収書を必ずもらい、金額に問題がないか確認しましょう。後日、国民健康保険課より送付される医療費通知で金額や日数を確認してください。また、領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。施術内容についての調査にご協力ください。医療費適正化を図るため、支給要件に合致するか、また柔道整復師からの請求内容に不正がないかを確認する必要があるため、被保険者に対して施術内容についての紹介文書送付や訪問指導をする場合があります。紹介文書が届いたり、保健師が訪問に来た場合にはご協力をお願いします。保険証が使えない場合、1、疲労による肩こり、筋肉痛など、2、加齢による腰痛、五十肩など、3、医師の同意のない不全、骨折、脱臼の治療、応急手当を除く、4、関節リウマチなど、内科的病気が原因のもの。5、施術目的以外の受領。6、過去の骨折や捻挫が数年経って自然に痛み出したもの。7、椎間板ヘルニアなど、医師が治療すべきもの。8、医師の同意なく、同一の部位の治療で医師と柔道整復にかかっている場合。9、症状の改善が見られないのに、漫然と施術が行われている場合。10、柔道整復師に認められている以外の整体術。11、外傷による骨折などでも、勤務中、 通勤中に起きたものは不適用、労災保険の適用対象となるため、保険証が使える場合、外傷によって生じた骨折、不全骨折、ひび、脱臼、打撲、捻挫、肉離れであること、骨折、不全骨折、脱臼の場合は柔道整復師の施術を受ける前に、施術を受けることへの同意を医師から文書か口頭で得ていること、ただし応急手当の場合を除く。始めよう、グリーンカーテン。今年の夏は涼しく過ごして楽しく節電。問い合わせ、環境保全課内線3221。グリーンカーテンとは、建物の壁面や窓等をゴーヤなどのつる状の植物で覆うように育てて作る、地球環境に優しい植物のカーテンです。その効果は、1、建物に降り注ぐ日差しを吸収し、温室上昇を和らげます。2、葉の蒸散作用で涼しくなります。3、室温上昇を和らげるため、エアコンの使用が抑えられ、省エネの効果が期待できます。皆さんもグリーンカーテンを育てて、優しい日差しの下でエコライフを満喫してみませんか？以上、10ページから13ページまでの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、手だこ浦西駅周辺開発における民間参入事業者第二次募集について、問い合わせ、土地区画整理組合指導室内線4221と4220。平成31年春、沖縄都市モノレール延長部分の開業に伴い、手だこ浦西駅第4新駅が開業する予定です。これに向けて浦添市では、手だこ浦西駅周辺の土地利用計画を策定しているところですが、一昨年度の民間参入事業者第1次募集に引き続き、第2次募集を行います。詳細の公募募集要項につきましては、浦添市ホームページ、4月下旬公開予定をご覧いただくか、問い合わせ先までお問い合わせください。公募スケジュール、予定、4月下旬公募要項発表、浦添市ホームページで公開、浦添市役所、浦添商工会議所等にて配布。5月上旬、公募説明会開催。6月末、提案締め切り。7月中旬、提案審査。7月末、内定事業者発表。公募概要、3分野を予定。分野1。1、参入方法。第1次募集内定事業者の参入予定外区以外への参入。2、想定候補事業、ホテル、高層マンション、オフィスビル、高齢者施設、学校、マンション、商業施設、独立型店舗、スマート住宅分譲等。分野2、大外区開発参入事業者へのテナント入居及び共同開発。1、参入方法、内定事業者建設予定施設等へのテナント入居及び共同開発、区分所有等。2、想定候補事業、飲食店、オフィス、支店、出張所、クリニック、コンビニエンスストア、レンタカー、営業所等。分野3、まちづくり法人事業、スポーツアリーナ事業、分散型エネルギー事業、ペデストリアンデッキ、駐車場管理への協力事業。1、参入方法、各事業での共同運営事業者としての提案、もしくは業務受託の提案。2、想定候補事業、スポーツアリーナでの共同運営や
イベント工業や飲食店等、分散型エネルギー事業へのエネルギー供給、ペデストリアンデッキ、駐車場管理業務受託、まちづくり法人への出資等。審査方法、公募分野ごとに審査方法が異なります。詳しくは4月下旬発表予定の公募概要をご覧ください。注意事項。注意事項1。ホテル、高層マンション、オフィスビルには参入できる外区制限があります。注意事項2。第二次募集公募概要は公募要項発表時に変更になることがあります。注意事項3。本公募で内定とは、参入事業者候補者リストに登録されたことを示します。後の調整後、参入できないこともあり得ますが、浦添市組合発起人会、その他の関係者は、何ら賠償などの責任の義務を負わないものとします。5月は消費者月間です。みんなで作ろう、消費者が主役の社会。問い合わせ、市民生活課、内線3012。近年、高齢者の不安につけ込んだ悪徳商法やお金のトラブルなど、消費者被害の相談に占める高齢者の割合が増加しています。また、これまで被害に遭った高齢者が再び被害に遭う二次被害も増加傾向にあります。しかし、こうした消費者トラブルは高齢者だけではなく誰にでも起こりうるものです。あなたは大丈夫。でも、家族は、友人は、その手口を知っているだけでも、トラブルの未然防止につながります。高齢者が狙われやすい悪徳商法の手口。無料で家を点検しますと言って来訪。布団にダニがいる。床下にシロアリが発生している。水質に問題がある。などと不安を煽り、商品やサービスを契約させる。景品をプレゼント、健康に良い話をすると言って会場に人を集め、日用品などを次々に無料で配り、最終的には高額な商品を売りつける。困った時は一人で悩まず誰かに相談しましょう。1階市民相談室において専門の消費生活相談員による消費生活相談を行っています。予約は不要で相談は無料です。消費生活相談窓口、浦添市消費生活相談窓口、毎月月水金曜日10時から16時まで、12時から13時、祝日年末年始を除く。知っておきたい年金の話、問い合わせ、市民課国民年金係、内線3111と3116。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方に国民年金への加入が法律で義務付けられています。20歳を迎えたら国民年金の第1号被保険者になるための手続きをご自身で行ってください。平成27年度の国民年金保険料、月額 15,590円になります。付加年金込み保険料は月額 15,990円です。付加年金について、付加保険料の月額は400円になります。年金を受け取るときに、付加保険料を納めた月数かける200円、額が老齢基礎年金を受給するときに加算されます。国民年金基金制度、自営業など第1号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せする年金として、国民年金基金に任意で加入することができます。2号の方や国民年金保険料の免除をされている方は、加入できません。問い合わせ先、電話 0120-65-4192。 付加年金と国民年金基金は同時に加入できません。国民年金保険料の納め方、日本年金機構から送付する納付書で 銀行、郵便局、信用金庫等の金融機関、コンビニエンスストアで納められます。口座振替で納めると手間もかからず、納め忘れを防ぐこともできます。2年、1年、半年、月々など割引あり。ATM やインターネットバンキング電子納付がご利用できます。ご利用の金融機関にお問い合わせください。クレジットカード納付により定期的に納付できます。受付、浦添年金事務所。国民年金保険料や国民年金基金の掛け金は全額社会保険料控除の対象です。扶養家族の分を支払っている場合は合わせて控除できます。申告によって所得税や住民税が軽減されます。保険料の納付が難しいとき、収入の減少や失業等により保険料を納めるのが経済的に難しい場合は、未納のままにしないで国民年金保険料免除、納付猶予制度の手続きを行ってください。法定免除について、次に該当する場合、届出をすれば本人の所得に関係なく国民年金保険料が全額免除されます。生活保護法による生活扶助を受けている方、障害年金、1級、2級を受けている方など、任意加入、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていない方や、受け取る年金を増やしたい方は、60歳以降、申し出された月以降で65歳まで任意で加入、原則口座振替できます。受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間。また、海外に居住することになった時も、日本国籍であれば国民年金に任意加入できます。こんな時は届出を、20歳になった時、厚生年金・共済組合の加入者以外は国民年金に加入の手続きをする。市役所年金窓口。会社等を退職し、厚生年金や共済組合の資格を喪失したとき、国民年金に加入の手続きをする。被扶養者も同様。市役所年金窓口。配偶者の扶養になったとき、第3号被保険者への種別変更の手続きをする。配偶者の勤務先。第3号被保険者が配偶者の扶養を外れたとき、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをします。市役所年金窓口。年金手帳を紛失したとき、再交付の手続きをする。市役所年金窓口及び浦添年金事務所、括弧急ぎの場合、閉じ。国民年金保険料の納付書を紛失したとき、再交付の手続きをする。浦添年金事務所、電話でもできます。浦添年金事務所国民年金課、電話 877-0343。お電話は自動音声になります。基礎年金番号がわかるものをご用意ください。ハブクラゲの発生について、問い合わせ、環境保全課、内線3216。沖縄県の海には猛毒を持つハブクラゲが生息し、6月初め頃から急激に成長し、人体への影響を及ぼす大きさになります。例年5月頃からマリンレジャー等で海への出入りが多くなり、年間150人前後の死傷被害が発生しています。ハブクラゲによる被害を未然に防止するために、以下の点を心がけましょう。1、海水浴を行う場合は、ハブクラゲ侵入防止ネット内側で泳ぐこと。2、ハブクラゲ侵入防止ネットがない場所での遊泳時には、ウェットスーツ等を着用し、肌の露出は控えること。3、海へ出かける際には、食酢を持参すること。もし、ハブクラゲによる被害が発生した場合は、以下の点を行うようにしましょう。丸1、 刺された部分はこすらず、食酢をたっぷりかけて食酒を取り除き、氷等で冷やすこと。丸二、近くの医療機関を事前に確認し受診すること。市からのお知らせ。浦添市障害者、障害児、基幹相談支援センターが開設されました。福祉給付課、内線3568と3569。障害者等が地域で安心して生活ができるための支援体制を確立することを目指して、平成27年4月1日付で地域の障害者等に対する相談支援の中核的な役割を担う、浦添市障害者・障害児基幹相談支援センターを開設しました。このセンターでは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害といった障害の種類を問わず、また年齢も問わず、障害のある人とその家族、または障害福祉サービス等の支援を提供している関係機関からの様々な相談に対応し、一緒に解決策を検討していきます。具体的な業務内容は次のようなものです。1、福祉サービスにはつながらない相談を含む生活全般の相談に対する対応、総合相談。2、判断能力の不十分な人を支援する青年貢献制度の普及啓発や利用支援。3、障害者虐待への対応と防止に向けた普及啓発。4、発達障害についての理解促進に向けた活動。5、地域の関係機関が地域の情報を共有し、地域の支援体制構築に向けた協議を行う場としての障害者自立支援協議会の運営。現在、浦添市内には4カ所の一般相談支援事業所があります。これら身近な地域の相談支援事業所との連携を密に、市内の障害者等が安心して生活できるまちづくりに取り組んでいきます。窓口に来られない場合には、相談員が訪問することもできます。相談員は社会福祉士等の国家資格を有する専門職を配置しています。相談内容の秘密も守られます。不安や心配がある方は一人で悩まず、お気軽にご相談ください。受付時間、平日8時30分から17時15分まで。祝日や平常日を除く。場所、市役所3階福祉給付課内。対象、市内在住の障害者、障害児とその関係者。費用、無料。赤十字の活動にご支援を。福祉総務課内線3572。赤十字活動への支援金を募集します。集められた活動資金は世界各地で救護を必要としている人々への支援のために使われます。市内各自治会役員や赤十字奉仕団員の方々が各家庭や事務所を訪問していますので、赤十字へのご理解とご協力をお願いします。軽自動車税の減免手続きについて、市民税課内線2211と2212、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は申請により軽自動車税が減免されます。詳細は納税通知書に同封されているチラシにて確認お願いします。なお、受付は納期限の日までとなります。 FRP グラスファイバー線リサイクルにご協力ください。環境保全課内線3211。平成17年より FRP 線のリサイクル制度が始まっています。 FRP 線の所有者が廃線する場合は、受付期間内に最寄りの登録販売店へリサイクルの申し込みを行い、リサイクル料金を支払います。 その後決められた期間内に指定引き取り場所へ搬入してもらいます。廃棄を考えている方は先の登録販売店もしくは FRP 線リサイクルセンターに問い合わせください。浦添市近郊の登録販売店南西船舶、電話 861-9816、 有限会社総合マリン沖縄、電話 861-2202、 株式会社マリンランド商会、電話 861-2134、 ヤンマー沖縄、電話 898-3111。 登録販売店での受付期間9月30日まで、指定引き取り場所への搬入期間10月5日から10月16日まで、指定引き取り場所での解体期間10月19日から10月22日まで。詳しくは FRP 線リサイクルセンターに問い合わせください。 FRP 線リサイクルセンター、電話 03-5542-1202、 http://www.marine-jbla.or.jp/。 平成27年度飼い犬の登録と狂犬病予防集合注射のお知らせ。環境保全課内線3216、生後91日以上の飼い犬の登録生涯に1回と年1回の狂犬病予防注射は法律により飼い主に義務付けられています。狂犬病とは、1、人を含めたすべての哺乳類に感染する、2、発症するとほぼ 100% 死亡する人獣とも共通感染症、3、人への感染 95% 以上は犬からの交渉事故、4、世界中で毎年3万5千から5万5千人が死亡、 WHO 調べ。登録済みの犬、登録手数料不要、予防注射手数料2650円、注射済み表交付手数料550円、合計金額3200円。未登録の犬、登録手数料3000円、予防注射手数料2650円、注射済み表交付手数料550円、合計金額6200円。犬の観察交付手数料1600円、注射済み表再交付手数料340円。料金は釣り線のないようにご準備ください。予防注射時の注意点。1、1ヶ月以内に他のワクチン接種を受けた、または体調に不安がある場合は主治医の獣医師に相談する。2、問診票は自宅で記入してくる。3、観察を首輪につけてくる。4、噛む恐れのある犬には口輪をつける。5、必ず手綱をつけて犬を押さえることのできる人が連れてくる。6、犬を清潔にし糞尿を済ませてくる。ビニール袋チリシ等持参。7、注射後2、3日は激しい運動やシャンプーは控える。飼い犬の登録と狂犬病予防注射の日程や場所につきましては市ホームページをご覧ください。実施の日程、実施月日、接種会場、実施時間の順に読みます。5月10日日曜日、牧港緑地港川1丁目34番入り口付近、9時から9時40分、港川公民館10時から10時30分、ぐすくま公民館10時50分から11時40分、八房公民館13時から13時30分、大平公民館14時10分から14時40分、大宮公園15時から15時40分。 5月24日日曜日、上野自治会集会場、9時から9時30分、牧港公民館、9時50分から11時20分、磯公民館、12時40分から13時30分、牧港ハイツ集会場、14時10分から14時40分、遠山公民館、15時から15時50分。5月31日日曜日、西原公民館、9時から10時10分、浦西公民館、10時30分から11時40分、前田自治会館、13時から14時30分、グリーンハイツ公民館、14時50分から15時40分、6月7日日曜日、中西公民館、9時から9時30分、宮城公民館、9時50分から10時30分、実着公民館、10時50分から11時40分、内間公民館、13時から14時10分、タクシ公民館、14時30分から15時20分、京塚公民館、15時50分から16時30分。6月14日日曜日、市役所裏立体駐車場、9時から11時50分と13時から16時。ゴミ抜き取り行為の禁止について、環境保全課内線3211。家庭の角口に出されたゴミを市の委託業者以外の者が無断で抜き取る行為が頻発しています。抜き取った後のゴミを不法投棄したり、他人の敷地等に無断で入り抜き取る行為は違法行為となります。これらのゴミは資源化され大切な財源となり、市民に還元されるものですので、市の委託を受けた業者のみが収集します。委託業者以外の人がゴミを抜き取ることはできません。また、資源ゴミ、容器類を出す際のカゴの盗難が発生しております。カゴに名前や建物名、部屋番号等の表示をすることをお勧めします。ゴミ抜き取り対策について、1、ゴミは前日に出さず、当日の朝に出してください。2、収集されるまでは各世帯でゴミの管理をお願いします。3、委託業者以外のものが抜き取るのを見た場合は、環境保全課まで連絡してください。平成26年度浦添市公共事業評価監視委員会、事業継続現計画を答申。都市計画課内線4011と4012。浦添市が進めている那覇広域都市計画公園事業浦2号牧港緑地再評価後5年が経過の再評価が平成27年3月13日に平成26年度浦添市公共事業評価監視委員会委員長上間清氏琉球大学名誉教授において審議され、事業継続現計画と答申されました。委員会からの答申を受け、市では事業の早期完了に向け今後一層努力していきたいと考えておりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。公共事業の再評価とは、公共事業の再評価の目的は公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図るために行われるもので、対象となる事業は浦添市都市建設部所管事業のうち、事業採択後5年を計画した時点で未着手の事業や継続中の事業、または再評価後5年が経過している事業です。再評価を行うのは本市の付属機関である浦添市公共事業評価監視委員会委員9名で、事業主管課の作成した対応方針原案に対し審議を行い、市長に対し答申を行うものです。一般廃棄物処理手数料徴収指定点の指定について、環境保全課内線3217。浦添市一般廃棄物処理手数料徴収事務委託に関する規定に基づき、先の3社が指定点として指定されました。株式会社 G-MAX 電話 875-3777、 有限会社共栄商事電話 877-1182、株式会社高田、電話 875-3121、指定期間平成27年4月1日から平成29年3月31日、2年。学校施設等職員駐車使用料の収納事務に関する契約業者について、教育部総務課内線6012、見出しのことについて先業者と契約締結しましたので、浦添市会計規則第31条第2項に基づき公表します。契約業者株式会社リューコム、契約期間平成27年4月1日から平成28年3月31日まで。春の一日合同行政相談所の開設、市民生活課内線3012、国県市町村の協力のもと一日合同行政相談所を開設します。相談は無料で予約不要です。秘密は厳守します。日時5月22日金曜日10時から16時、場所三栄京塚シティ1階中央コート、浦添市の行政相談委員総務大臣委嘱、津波子茂雄さん再任、山川茂子さん再任、内間真理子さん再任。行政相談委員は総務大臣が委嘱し、住民が国や県に対し毎日の暮らしの中で感じている苦情や意見要望を直接受け付け、その解決実現に努めています。問い合わせ総務省沖縄行政評価事務所。国民健康保険では針・灸およびあんまマッサージを受けることができます。国民健康保険課内線3713と3714。針・灸対象となる傷病、神経痛・座骨神経痛など、リウマチ急性・慢性で各関節が腫れて痛むもの、腰痛症・慢性の腰痛・ぎっくり腰など、五十肩・肩の関節が痛く腕が上がらないもの、痙攣症候群、首から肩、腕にかけてしびれたり痛むもの、頸椎捻挫後遺症、首の外傷、鞭打ち症など、その他類似している慢性的な疼痛、ただし病院や医院で同じ傷病の治療を受けている場合は療養費の支給はできません。あんまマッサージ、対象となる傷病、筋麻痺や関節拘縮等、骨折や手術後の障害、脳血管疾患後遺症などであって医療上マッサージを必要とする症例、疲労回復や慰安目的などのマッサージは対象ではありません。対象となる傷病で長引く痛みや腫れ、動かしにくい等の場合は医師の診断を受け、必要と認められたら施術同意書をもらって施術を受けましょう。全国一斉人権擁護委員の日、特設相談所の開設について、市民生活課内線3012。人権擁護委員は地域の方から人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権障害による被害者の救済をしたり、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。浦添市では毎月第1木曜日に男女共同参画ハーモニーセンターにおいて人権相談を行っています。人権についての困りごとがあればお気軽にご相談ください。相談は無料です。秘密は厳守します。人権困りごと相談所開設、日時6月4日木曜日10時から16時、場所男女共同参画ハーモニーセンター、問い合わせ那覇地方法務局沖縄支局、電話 937-3278。 障害者等居住サポート事業について、福祉給付課内線3563。アパートを借りたいけど保証人がいない、物件探しや契約の時に手伝ってほしい、 入居後も一人じゃ何かと不安等、民間の賃貸住宅への入居にあたって困っている障害のある方の自立した生活を支援するために、浦添市では障害者居住サポート事業を実施しています。詳細は市ホームページをご覧ください。市の募集、テダコレディー候補者募集、テダコの花になってみませんか。市民生活課内線3012。テダコレディーは浦添市の代表として市内外における公式行事に参加し、他都市へ親善大使として赴き、相互の友好と理解を深めることを目的としています。募集条件1、市内に3ヶ月以上在住者、または市内事業所で勤務する方。2、18歳以上の女性で、未婚・既婚は問わない。ただし高校生は除く。3、現テダコレディより引き継ぎ以降1年間主催者の指示で公式諸行事に参加できる方。商品1、第1次合格者全員へ参加賞あり。2、テダコレディ3人へ賞金・副賞あり。募集期間5月29日金曜日17時まで。募集期間については変更の可能性があります。問い合わせ、浦添商工会議所事務局、電話 877-4606。 平成27年国勢調査の調査員募集について、企画課統計係、内線2515と2516、平成27年国勢調査総務省が今年10月1日木曜日に実施されます。この調査は日本に住むすべての人、外国人も含むを対象に、家族状況、就業、就学状況などを調査する国の最も基本的で大規模な統計調査です。市では国勢調査に従事する調査員を募集しています。調査員は約70世帯1調査区の家庭を訪問し、調査票を配布・回収し点検する作業を主に行います。国勢調査員を希望される方は、企画課統計係、市役所4階窓口までお申し込みください。市政施工45周年記念水道週間行事、ダム浄水場見学参加者募集。水道部総務課、電話 877-4869。 浦添市の水がどのようにできるかを探る旅です。日時6月7日日曜日9時から16時ごろ、雨天決行。集合場所、浦添市水道部市役所隣、8時45分集合。予定見学場所、宅地排水池、石川浄水場、倉敷ダム。募集人数70人、市内在住者。先着順、小学生以下は保護者同伴。募集期間5月8日金曜日から5月15日金曜日まで、8時30分から17時まで、12時から13時、土日を除く。申し込み方法、電話または水道部総務課窓口で申し込み。参加費無料、弁当付き。その他初めて参加される方を優先して受付します。浦添市市政45周年記念浦添市立図書館開館30周年記念2015浦添 YA 文芸賞作品募集のお知らせ。浦添市立図書館876-4946。応募資格、浦添市内または隣接の市町村、那覇市、宜野湾市、西原町に在住在学在勤の YA 世代、おおむね13歳から22歳を YA 世代としています。作品の種類およびテーマ、短編小説部門、テーマ浦添図書館読書その他自由、詩部門、テーマ浦添図書館読書その他自由。応募は各部門1人1作品。応募規定、 短編小説部門の原稿は400字詰め原稿用紙の10枚以上15枚以内、4000から6000字。詩部門の原稿は400字詰め原稿用紙の5枚、2000字以内。未発表でオリジナル作品に限ります。誤字、脱字がある場合は当館で訂正いたしますのでご了承ください。原稿は手書きかワープロの原稿を受付します。縦、横は問わない。応募作品は返却しません。応募作品の著作権は当館に帰属します。弟子にタイトル、氏名、振り仮名、住所、電話番号、自宅または携帯電話、性別、生年月日、年齢を明記し、原稿に添付し、応募先まで郵送または持参。生徒、学生は在籍している学校名と学年を明記。ペンネーム使用の方は、公表時は本名と併記となりますのでご了承ください。応募に関する個人情報は、賞の発表、目的以外には使用しません。入賞作品、各部門より優秀作品を4点選出。1、きらめき賞、浦添市長賞に相当。2、輝き賞、浦添市教育長賞に相当。3、審査員特別賞。4、浦添市立図書館長賞。入賞作品及び入賞者氏名は、浦添市立図書館ホームページ等にて公表します。入賞者には当日当館から電話連絡いたします。後日文書発送。入賞者には副賞を授与し、入賞作品は製本し、図書館で所蔵いたします。表彰、11月3日火曜日文化の日に浦添市ハーモニーセンターで開催される2015浦添 YA 文芸賞表彰式にて行います。応募期間5月8日金曜日から9月11日金曜日。当日消印有効。応募先、郵便番号 901-2114 浦添市アハチャ 2-2-1 浦添市立図書館2015浦添 YA 文芸賞係。あなたも地域で介護予防サポーターとして活躍してみませんか？地域支援課、地域支援係、内線3532と3533。地域支援課では介護予防事業に取り組んでいます。今年度より地域のボランティアとして活躍する体操講師を養成します。体操内容は体を動かすだけではなく、脳トレも加えながら行うものとなります。私たちと一緒に市民を元気に、地域に活力を与え、生きがいづくりを通して市民の健康長寿を目指しましょう。募集期間5月22日金曜日まで、講座期間6月から8月までの間で全6回コース、平日に開催。日時などの詳細は問い合わせください。募集人数10人程度、募集人数達し次第締め切ります。費用無料、場所浦添市役所内。対象者、地域で講師としてボランティア活動をしたい方はどなたでも。この体操教室は高齢者に人気のある教室です。一緒に楽しんで体操を伝えたい方。体操教室自体は平日の日中に行うことが多いため、その時間帯に講師として活動できる方。介護予防事業に興味のある方。年齢は問いません。65歳以上集まれ。市内のスポーツクラブで筋トレを体操してみませんか？介護予防教室参加者募集。地域支援課、地域支援係。内線3532と3533。期間6月からの週2回2ヶ月間。開催日時、期間は開催場所によって異なりますので、詳細は問い合わせてください。開催場所、スポーツクラブイーズ、マジュンランド。右の2カ所の事業所は男性優先となります。カーブス浦添バークレー、カーブス浦添宮城、 カーブス浦添磯、右の3カ所の事業所は女性専用となります。対象者、市内に住む65歳以上の方で介護の認定を受けていない方、同教室を初めて利用される方を優先しますのでご了承ください。費用、1回あたり100円。裏表紙です。漆芸家シリーズ2015、松田勲展、美と祈りの漆芸、現在活躍する漆芸作家を紹介する漆芸家シリーズ展、4回目の開催となる今年は、伝統工芸士で沖展会員の松田勲氏を紹介します。松田氏は和歌山県で修行し、株式会社琉球漆器で長年職人であり、管理者として勤めた漆器業界のリーダーの一人です。その一方で30年前から首里に工房を構えて、自身の作品を制作発表しています。県指定琉球漆器技能保持者の3人、嘉手納兵勇氏から白絵を、金城壱岐氏から沈金を、前田光陰氏から螺鈿を学び、伝統的ながらも新しさを取り入れた多彩な表現を試みてきました。また県内各地の獅子頭や祭祀具の修復にも携わり、沖縄の人々の年中行事や暮らしに寄り添った仕事を多く手がけています。今回は首里末吉町の神獅子を特別展示いたします。松田勲の世界をどうぞご堪能ください。会期5月16日土曜日から5月24日日曜日、9時30分から17時、金曜日は19時まで開館、入館は閉館の30分前まで、休館日5月18日月曜日、会場浦添市美術館、入場料無料、お問い合わせ、電話 879-3219、特別協力那覇市首里末吉町自治会、戦後70年、芸術と社会、戦後沖縄社会と抵抗の美術展。戦後70年を迎えるにあたり、県内外で活躍する現代美術家の作品を通して戦後美術を考え、同時に新たに創造を試みる展覧会です。前期と後期の2回に分けた展覧会で、それぞれ異なる作家15人51作品を紹介します。主催、戦後沖縄美術プロジェクトスリル、リジェネレーション実行委員会、共催浦添市教育委員会、期間、前期6月3日水曜日から6月7日日曜日、高良県議、荒垣康夫、川平慶三、金城満、照屋有賢、金城徹、嘉手刈史郎、後期6月24日水曜日から6月28日水曜日、菊村則夫、屋良朝彦、千葉那仁、大山健治、阿国久直、坂田清子、山城千佳子。シンポジウム6月27日土曜日14時から浦添市美術館講堂にて、尾長直樹ほか出品作家予定。浦添市美術館、郵便番号 901-2103、浦添市仲間 1-9-2、電話 879-3219、ファックス 878-1221、ホームページ http://museum.city.uraso.lg.jp/。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613と2614まで ご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報5月号を終わります。